ください。この礼拝創立記念礼拝としたこの礼拝のために通して神の御言葉の時、
この度百字教会が創立61周年をお迎えになり、教会の創立者であり導き手であられる主なる神に心からの感謝を捧げ、また教会が一致結束して大空に向かって広がりゆくブドウの木のように成長と前進を遂げることができるように、上からの力を与えられることを願ってここに集まったわけでございます。60年というのは日本では還暦の年と言われまして、人間が人生の出発点に立ち返って第二の人生を始める時と考えられてまいりました。しかし今日では人生100年時代という長寿が約束されまして、しかも高齢者にも活力が与えられて終生現役、こういう時代だと言われております。特に教会はペンテコステ聖霊降臨の祝日に象徴されますように、聖霊が風のようにここに吹き込み、炎のように心を燃やしてくださいますので、今日我々は老いも若きも命を燃やして前進することが約束されておるわけでございます。今日は教会創立を記念する意味で新約聖書における教会誕生の物語を開きまして、教会の基礎に立ち返り、その上に揺るぐことなき教会の命、それに触れたく存ずる次第でございます。主イエスキリストはバプテスマのヨハネから洗礼をお受けになり、神の国を切り開く教師として活動を始められたわけでありますが、その時多くの若者たちがイエスの教えに心を動かされ、その弟子となることを願って従っていきました。主は朝早くから夜遅くまで教えと癒しの時を持たれたわけでありますけれども、今日の聖書の箇所ではようやく一段落がつきまして、弟子たちを連れてフィリポ・カイサリア地方に遠出をされたことが記されております。フィリポ・カイサリアというところは国境はるかにこの高い山を 見ることができるような土地でありまして、山記憶水寸風光明媚の場所であり、おそらく弟子たちは天に昇ったような静けさを覚えたことと思われるのでございます。そういう静かな中にあって、シエスは弟子たちに身をお向けになりまして、人々は人の子のことを何者だと言っているかとお尋ねになりました。人の子というのはもともとは日本でも私も人の子っていう言葉がありますように、人間という意味でありますけれども、旧約聖書のダニエル書の中では、当時神の民イスラエルを苦しめる異国の王、それが獣の姿で描き出されておりまして、それに対して人の子のようなもの、つまり獣ではなく人間の心と愛を持った救い主が登場してイスラエルを救うことが予言されております。で、シエスはこの人の子という言葉をご自分のこととしてお使いになりました。ですからフィリポ・カイサリアでシュイエスは弟子たちに、人々は私のことを何者だと言っているのかお尋ねになったわけであります。で、これに対して弟子たちはエリアだとかエレミア、あるいは預言者の一人だと言っていると情報を入れました。エリアというのは預言者の最初の人物として天に昇ったと言われておりますが、エレミアは大預言者の最後の人と言われております。ですからいずれにせよ当時の人々はシュイエスを預言者だと言っている、こう弟子は答えたわけでございます。で、預言者という「よ」というのは、預かるという「預金の預」という字が書かれて、おりますように、つまり神の言葉を預かった教師という意味でございます。人間として神の言葉が預けられている教師、こういうふうに人々はシエスをその教えに耳を傾けたわけでございます。するとシエスは、それではあなた方は私を何者だというのかと続けてお問いになりました。人々がどう言っていたとしても、あなた方、自分の弟子のあなた方は私を誰だと理解しているかと、こう直談判を発せられたのでございます。で、これに対して弟子の筆頭でありますペテロは、仲間を代表するような形で、あなたはメシア、生ける神の子です、こう答えました。メシアというのはヘブライ語で、ありまして、ギリシャ語に訳するとキリスト となります。油を注がれたものという意味であります。昔からイスラエルでは王や預言者について、それは神様がお選びになったという意味で、この任職の油が注がれる。ですからメシアというのは神が任命して使わされた人、こういう意味であります。で、主イエスの時代には神が直接任命した救い主、天からの救い主という意味で使われておりました。でペトロはその上に生ける神の子という言葉を加えまして、人間ではなく神そのもの、人間の姿をとって現れた神そのもの、神ご自身だ、こう告白したのであります。でこのペトロの答えをシエスは非常に喜ばれまして、バルヨナシモン、バルというのは子という意味でありますから、ヨナの子シモン、つまり、多くのシモンの中でもまさしくあなたこそという意味でございますが、そのあなたは幸いだ、あなたにこのことを表したのは人間ではなく私の天の父なのだと、自分の本当の姿が弟子たちに理解されたことが深い喜びとなったのでございます。そこからこの主イエスはご自分の最も深い自分の奥の姿をお示しになり始めまして、自分が神の子である、そのゆえにこれからエルサレムで十字架の死を遂げ三日目に復活する、こうお告げになりました。シエスは人間として生まれ、すべての人間と一体になられ、人間の罪の責任をご自分の身一つにお引き受けになりまして、十字架の死を遂げられました。キリスト以外の人間というのは皆罪を負う身でありまして、そういうこのマイナス、破れたものとして、同病愛哀れむことはできましても、他人の身代わりになるということはできません。しかしイエス・キリストは人間と一体となられ、ご自分の清き身に人の罪を真っ向から受け止められまして、しかも神の力によってこれを砕き、死よりよみがえる復活の力で人間を罪許されたもの、罪なきものとして生かしてくださったのであります。でこのイエス・キリストを心を開いて迎え入れ、イエスは主であると信じ告白するときに、人間の罪は許され永遠の命に生きるも、こう導かれるわけでございます。私は自分の歩みを振り返ってみまして、 一番身に応えた出来事として小学校最後の年の8月に日本が太平洋戦争に敗北した時のことが思い起こされます。それまで日本は神国、神の国、日本、世界に輝く神の国であって、一度も戦争に負けたことがない、こういうふうに教えられておったんでありますけれども、それがこの突然この真っ逆さまに飛行機が墜落するようにどん底に落ちた、突然知らされたのであります。子供心にも堅固な家が崩れる、そういうふうに日本が崩れた、ショックを受けました。翌日朝手洗いに廊下に出ました時に、朝日が昇っておりましたけれども、その朝日が黒く、子供心でしたけど黒く暗黒の太陽という、それほど心が傷ついたわけでございます。でしばらくしてキリスト教の伝道が盛んになり、私はふっと小学校に入る前に、隣のファミリーがクリスチャンホームでありましたので、その隣人に誘われて日曜学校に行った時のことを思い出しました。で、その頃私の家は父が心臓病で床について、苦しいうめき声を上げておりまして、子供の頃にもそれが辛くて耳を塞ぐようにして家の外にでいることがこの多かったんですけれども、隣の家族に誘われて教会学校に連れて行かれたのであります。その暗い家の子供にとって日曜学校というのは本当に明るい日の差す歌声に心が晴れる場所でありました。先だってもこの私どもの教会の設立者、この創立記念、この、招かれた教師がこの、キリスト神を信ぜよ、サルは何時の何時の家族も救われんという、説教をしてくださいましたけれども、私も本当に、この家の暗さに比べて、この家から抜け出してきた自分が太陽の光に照らされ温かく包まれているというそういう経験したことを私は敗戦の時に思い起こした。それまでは教会町をことにしておりましたので行っていなかったのが記憶が蘇ってきたわけでございます。で、あそこに何かがあるというつもりで、この、6年ぶりに、教会に参りましたときに、ちょうど教会学校が終わろうとしておりまして、 会堂の中から主我を愛す主は強ければ我弱くとも恐れはあらずという、有名なあの子供賛美歌が聞こえてまいりました。でこの教会に導かれることによって私はこの、太陽が黒く見えたような心の傷を癒やされた。つまり自分だけではなく日本という国、神の前に侵略の罪を犯した、そういうこの罪の傷を教会の中で癒やされて、メソリスト教会のこの父でありますジョン・ウェスレーが私の心は不思議にも温まるのを覚えた。My heart was strangely warmed という、自伝で語っておりますけれども、私もそういう光と慰めを与えられたので、あります。ペテロがあなたはメシア生ける神の子ですと告白したあのキリストが今も生きて我々を導き我々を生かしくださることを改めて知ったのでございます。でさてフィリポ・カイサリアにおけるペトロの最初の信仰告白を聞いてシエスは深く喜ばれるとともに、告白をしたこの弟子がペトロという名前で、これは岩という意味でありますから、それにこの引っ掛けまして、私はこの岩の上に私の教会を建てる、教会建設を宣言なさいました。岩の上に家を建てるという教えは三条の説教の中にもシエスによって教えられておりまして、その結びのところでシエスが私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその家を襲っても倒れなかった、岩を土台としていたからである、こうお教えになりました。ここでは、シエスご自身が岩と名乗り出ておられます。また教会では、聖書を神の言葉、人生の嵐の中にも我らを支えるものとして聖書を岩と、イエスが岩であり、イエスの教えが岩だと、こう説いております。人生の嵐に襲われて崩れそうになったとき、生けるキリスト、また聖書が心の内に響いてきて、我らを支え、立ち上がらせてくださるのでございます。私は先ほど申したような形でクリスチャンになりましてからしばらくいたしまして、教会学校の教師を命じられまして、子どもたちを教えることになりました。自分なりに努力を込めて尽くしたつもりだったんでありますけれども、子どもの心に入っていくことができない、ある夏の夏季学校など祈っても 心に、この子供の心に届かない、こういう経験をいたしまして打ちのめされたことがございます。で、私はこの夕方郷里の裏の海岸に出てまいりまして、ぼんやりと夕日を眺めておりました。いつの間にか眠ってしまって、夜の闇の中を冷たくなった風が通り過ぎていく、それでハッと目が覚めました。で、目を開くともうすっかり日が暮れて、満天の空に星が無数に輝いておりました。で、その時に私の心に、不思議に聖書の言葉が響いてまいりました。昔の文語訳の聖書ですけど、何時目を上げて高く読みよ、誰かこれらのものを創造せしやお前。それからなんかふてくされている私の心に、このもやもやした、そうした私の心に呼ぶ気の言葉ですけれども、何時腰引きからげて男のごとくせよ、丈夫と書いて男とかなふってありますけど、何時腰引きからげて男のごとくせよ、我何時に問わん、何時我に答えよ、その頃ずっと続けて読んでいた聖書の言葉が急に、星の光に、きらめくように、私の心の中に響いてまいりました。今度の聖書教会共同訳では、あなたの目を高く上げ、誰がこれらを創造したかを見よ、あなたは、これはイザヤ書ですよ、あなたは勇者らしく腰に帯を締めよ、あなたに尋ねる、私に答えてみよ、こういうふうになっております。で、私は星降り注ぐ満天の空を仰いで、心のモヤモヤがこの言葉に消えまして、神の手につかまれて立ち上がらせていただいたような、そういう思いに導かれたのでございます。こういうふうに神の言葉は人間を人生の嵐の中でもしっかりと支える岩であります。そして人間が神の言葉に語りかけられて、神の前に出、神の前に集いますときに、ここに神の民としての教会が建設される、岩の上に信心の共同体が築かれるのでございます。旧約聖書において神の民イスラエルを集め、これを約束の地カナンに導いたのは預言者モーセであります。彼は若い時に羊の群れを連れて神の山ホレブに行きました時、不思議な光景を目にいたします。芝っていうのは芝生の芝というより雑木の森ですけども、その芝に火がついて燃えておりますけれども、燃え終わって火が消える、それが普通なのに芝は燃え尽きない、燃えながらいつまでも燃えているという。で、不思議に思ってその芝に近づきましたときに神の声が響きまして、 ここに近づいてはならない。足から履物を脱ぎなさい。あなたが立っている場所は聖なる土地だからと語りかけられるのであります。でこれはモーセがイスラエルの指導者として呼び出されたモーセの証明物語でありますけれども、あの燃えて尽きない芝というのは、これは神の民のシンボル、教会のシンボルだと言われます。カルバンの教会では教会の印として、そういう枯れたような木が燃えている簡単な絵が描かれております。その周りにですね、このしかし燃え尽きなかった、しかし燃え尽きなかったという言葉がこの周りに書かれております。つまりここで表されておりますのは、教会は先頭の教会と言われるように、絶えず誘惑試練にさらされるのでありますけれども、神の見守りを受けて燃え尽きることなく、闇の中に光を輝かして信仰と希望と愛の歴史を築いていく、そういうことが示されておるわけでございます。教会はギリシャ語ではエクレシアと言われます。これは呼び出すという意味を持っております。そこから教会について神様に呼び出された群れであって、そして、そこからつまり、この世から呼び出されて、神の前に出る、集められた教会、集められた群れという姿を取るということが言われます。礼拝に、教会の集いに、それはこの集められた群れの姿でございます。で、この教会は神のこの世から集められて礼拝し、信仰を告白し、祈りを捧げる姿でございます。で、集められた群れとして、羊飼いのもとに集められる羊の群れのようなものでありますけれども、その後、今度は散らされた群れという、この教会の姿が教えられます。礼拝と集会を終えた人々がこの世、世界に散ってゆき、他の人々とのところに行って伝道奉仕交わりという形でこの世を生かす姿、この集められた教会と散らされた教会の姿がキリスト教会だと言われるのでございます。で、また福音書の最後のところで、主イエスキリストが十字架について死なれた時に、弟子たちは親に死に別れたみなし子のように孤独な思いで人を避けて山に登ったと書かれております。ところがそこで彼らは生けるキリストが自分たちの前に近づいてこられるという霊的な経験をいたします。そして私は天と地の一切の権能を授かっている、だからあなた方は行って全ての民を私の弟子にしなさい、私は世の終わりまであなた方と共にいると、お語りになったのでございます。教会は人々が世界の中から呼び出され、 イエス・キリストの前に出て、その前から今度は礼拝を終え、主を心の内に宿して世界の各地に送り出され、派遣されて伝道と奉仕と愛の交わりを作っていく、このことが今日私もこの教会の教会創立の時にあたって私もの教会の姿として聖書から教えられ、この約束と励ましのもとに我々これから一年の歩みを続けていきたいものだと思います。お祈りをいたします。天の父よ、百人教会創立以来61年経過いたしまして、記念礼拝を守ることを許されて感謝いたします。石井忠義牧師、初代牧師がここにおいて神に召され、また復活の信仰を豊かに燃えて御国に帰ってまいりましたけれど、その教えと信仰を受け継いで61年の歩みが一人一人の兄弟姉妹と共にありましたことを感謝いたします。どうかあなたが生ける神の子イエス・キリストを岩として、その上に嵐にさまざまな試練の中にありましても誘惑に打ち勝ち、愛の共同体として歩んでいくことができますように導きをお願いいたします。牧者を顧み、兄弟姉妹一人一人をキリストの体の枝枝として祝福し、愛の血液をその中に注いでくださいまして、これからの歩みが成長を遂げていくことができますように、主イエスキリストの御名を通して祈ります。アーメン。